松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
はい、今月のゲストは株式会社企業サービス代表取締役社長吉本哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週株式会社企業サービスとは何かというお話をお聞きしまして、はい、どんな会社でしたか、松本さん。
はい、人材調査のスペシャリストが揃う会社ですよね。
はい、はい、そしてあの採用の時にね、履歴書がどれぐらいのパーセンテージで間違っていたんでしょうか。はい、
30数パーセントお聞きします。
はい、それぐらい違うことが書かれていると、はい、あとは書かれていないこともあるよっていうようなね、はい、お話。
確かにだけどお聞きしてて思いましたけど、営業成績が悪い過去があって、営業成績が悪かったですって営業会社に行かないですもんね。
そうですよ、ね、言いたくないもん、はい、でもそれを見抜かれてしまうっていうことですね。はい、はい、まあ、そんな吉本さんなんですけど、全国で本当に数社しかない、はい、そんなちょっと不思議なというか珍しいお仕事をされている吉本さんと松本さんはどのように出会われたんでしょうか。
実はですね、はい、私が過去調査をされたんですよ。
まあ本気にするじゃないですか、松本さん。ね、もうちょっとゴルフで火に焼けてるし、何者って今感じですよ。ちょっとおしゃれなジャケットも着てるし。
そういえば松本さんのこと調べるの忘れてました、
ですよね。
はい、パッと見何かわからないですもんね。ちょっとしたタレントとかって思うぐらい背も高いしね。
出会いは10年以上になる。
そうですね、10年以上前ですね。
あら、10年も前。うん、
今私46でしょ。多分32、3そのくらいじゃないですかね。
そうです ね。
あら、誰か人からのご紹介とかですか。
共通の知人から、うん、友人からつながったんですけど、
その知人から調べてくれって言われたみたい
です。実はあれが調査だった。
でもね、しかしながらね、これ私ここ真ん中に向かい合って座ってますけれども、この株式会社企業サービスもまあ珍しいお仕事ですけど、松本さんのお仕事もあんまりないじゃないですか。
ないんですよ。
これお互い会って名刺交換して仕事の話した時にどんな印象を持たれたんでしょう、松本さん、この企業サービス。
そうですね、吉本さんまだ社長になられる前ですよね。
そうですね、う
ん
う
ん、お話をしてて独特の雰囲気が持たれてて、お仕事の話もお聞きして、なんか見抜かれてるような感じでした。
今もしかしたら調査してるぐらいの。なるほど、はい、はい、吉本さんは
すごくね、うん、厳しい方だなって、自分にいいですよ。
さすが、
人によりも自分におそらく厳しい人だな。
元甲子園球児ですからね。
はい、そうなんですよ。
逆に見抜かれてるかもって思われたかもしれませんね。
昔と何も変わらないんですよね。
変わらない。そうですか。
いやいや、もっとグダグダでどうしようもなかったんです
よ。いや、まあ、そんなお二人が今こうやってまたね、ここでお話をしているわけですけれども、ね、
大阪、うん、そう、吉本さんの地元でよそ者の私がラジオ番組でやらせていただいて、そこに吉本さんがゲストなのも面白いですね。
本当です ね。何の調査やいう感じで、ね、今日来てくださったかもしれませんけども、はい、その吉本さんですが、先週その企業サービスというところで、今もちょっと松本さんからもお話があったように、履歴書の 30% ぐらいは違ったことが書かれてるとか、その辺の調査でちょっと分かりやすく何か具体例みたいなものを出してお話ししていただくことできますか。
あります。
はい、
ほとんどが言えないんですけどね。
まあそれは調査ですからね。
はい、新聞に載った事件、載る事件ってね、従業員が何か悪さをしたっていうの時々出るでしょ。
ありますよね。
ああいうのって有名企業か大企業なんですよね、ほとんどの場合。
聞いたことあるっていうような会社の。
または学校の先生とか、社会的にそういう、
表に出ることが多い。
出やすいですよね。でもほとんどが中小零細企業ですよね、数でいうと、
はい、
で何らかの人の問題っていうのは絶対に起こってるものなんですよ、うん、まあ、殺人事件みたいな すごくそういう凶悪犯犯罪があった時にはですね、はい、うちの調査員が、この人うちでもし調査してたら判明してたんだろうかっていうことをやるですね、で必ず出るんですよ、
結果が。
ということはその会社が そこでちゃんとバックグラウンドチェック企業サービスに依頼していただいてたら、
はい、
変なダメージを受けなくて済んだ。ですね。で調べて分かることなんですけど、詐欺師っていうのがいくらかいるんですよ。で、まあ、私もクライアントも大企業から中小零細まで様々なんですけど、はい、同じ人が A 社 B 社 C 社と応募して、
はい、
同じ人が登場してくる場合があるんです、うん、で年収1500万とかぐらいをもらって、
は
い、でもまあ力がないんでバレるんですけどね、うん、そういうので渡り歩いてる人もいるんですよ。
すごい。あ、そういうのを詐欺師って言うんですね。
あ、詐欺師
です。あ、でもそうです
ね、学歴も嘘です
よ。本当ですね。それで普通にこう家庭があったりとか。
あ、そうですね、
するわけですよね、
はい、これはネガティブなもんじゃないんですよ、うん、採用調査バックグラウンドチェックっていうのは、
うんうんうん、
会社にふさわしい人かどうかっていう採用プロセスの中で判断材料を一つ増やすというものなんです、
うんうん、
本当これも事前対応ですよね、
うん、あ、事前対応、
私です。採用してしまってから辞めてもらうって相当今難しいですもんね。
なかなか雇う側は辞めさせられないって言いますものね、うん、でちょっと素人では分からない範囲まで調べてくださるということで、う
ん、絶対分からないんですよ、うん、
絶対分からないと思います。話聞いてて
ですよね。
あのすごいのがね、
うん、
もう十数年お付き合いしてますけど社員の方とほぼ会ったことないですからね。
おー、もう顔覆面なんですね。十数年
すごくないですか、何人も社員いるの。
めちゃくちゃ興味ありますね、その辺ね。こっそり見に行きたいですよね。いや、ちょっと来週また引き続きいろいろとお話をお伺いしていきたいと思います、はい、今週は株式会社企業サービス吉本哲夫さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所高崎オフィス所長弁護士の瀬戸明憲さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、瀬戸さんがこのベリーベストに学生時代から携わっていらっしゃって今弁護士として、ね、お勤めされているということなのですが、はい、何が専門だったかと今旬だったですよね、松本さん。
はい、まさにインターネット上の誹謗中傷、うんね、これからもっともっと増えてくるでしょうし、うん、ぜひここら辺具体的にお話を聞かせていただけたらと思います、はい、
先週このあたりお話をお聞きしたところでございます、うんうん、最近、まあ、特によく聞く誹謗中傷とはどんなことになりますか？
そうですね、まあ、誹謗中傷という言葉ですけれども特に法律的な言葉ではないんですが、うんまあ、いわゆるこう辞書で引いてみると、うん根拠のない悪口を言って相手を傷つけることと、うん、いうような表現にはなっていますね。
なるほど、根拠のない悪口、
で、まあ、特にその、まあ、SNS での、まあ問題が、
はい、
挙げられるにつれてよくこう耳にするようになった、うん、そういう単語だと思いますね。
やっぱ SNS 気軽に何でも思ったことをポンと書けるようになったからこそ、
うん、そうですね、名を名乗らないから何でも書けるじゃないですか。
うん、そうですね、
あの仕組みが問題をややこしくしてますよね。
うん、
どこの誰かが分かってたらそんな言えないですもん、
ね。そうですね、匿名だからこそ
ですよね。ま
あ、もちろん好きなことが書けるという点では一面ではいいと思うんですけども、ただやっぱりそれが逆にこうブレーキが効かない、歯止めが効かなくなるっていう、はい、まあ負の側面っていうのももちろんありますね。
例えばあれ美容室のことにコメントするとか、うん、飲食店コメントするとか、ね、名が名乗れたらそんなこと言えないでしょって。
そうですね。
ね、
SNS もしっかりフルネームでいろいろ投稿できるものもあれば、うん、本当に自由なニックネームで、ね、お写真も自由なものもいろいろ多岐にわたるので選ぶっていうところの私たち自身にも責任がかかってくるお話かもしれませんね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、
まあ、特にそのちょっと外れてはしまうかもしれないんですけども、はい、フルネームであっても、うん、例えば、なりすまし、
はい、
というような形で、別人になりすまして 書き込んでしまうっていうような場合もあるので、例えばこれがフルネームが書かれているから安心かと言われるとそうでもないっていう場合もあります、ね、
なんか履歴書が安心ではないってなんかどこかで聞いたことがある話だな、この前の時間に。うん、
なんか同じ日だっても面白いですね、
これ。本当ですね、本当だ、調査してもらうですけども、いや、うちの母もね、ちょっとあの、はい、もう70も超えてるんですけど、最近初めて楽しんでるんですけど、うん、ブラッドピットから連絡があった、なわけないやって親戚全員もうびっくりみたいな、本気で思ってるのみたいな、そんな話があったところです、はい、写真見たら本当にそうだったんでびっくりしました。はい、うん、いやでも、ね、そんな面白いお話ばかりではないですものね、はい、
う
ん、
そうですね、
もちろんそのあのいろんなことがあると思うんですけど、はい、名誉毀損という言葉あるじゃないですか、
はい、
まさにこの辺もつながってくるお話になってくるんですか。
そうですね、はい、あの、うん、まあ、名誉毀損というのがまさにその、うん、まあ、誹謗中傷を、はい、まあ、法律の概念に落とし込んだ場合には、うん、名誉毀損というのが代表的な例に上がると思います、うん、まあ、特にその、まあ、名誉毀損といった場合には具体的に申し上げれば、まあ、人からですね、はい、受けているその信用だったりだとか、うん、まあ、もっと言ってしまえば名声だったりだとか、うん、そういうものを、そういった評価を下げられてしまうことですね、うん、はい、これが、まあ、名誉毀損、名誉権の侵害なんて言ったりするんですけれども、うん、まあ、例えばですけれども、まあ、どこかの会社の誰々さん、うん、誰々部長さんがパワハラをしていて、はい、何も人を辞めさせてしまったんだっていうような書き込みがなされたとすると、はい、その書き込みの対象となっている部長さんのその名誉を傷つけているというようなことになるので、まあ、例えばそういったものが名誉毀損に該当するということになりますね。
この場合あの特に先ほどの話になるんですけども、誰かわからない人に対して、うん、弁護士さんとしてどんな風に対応されていくんですか、うん、素朴な疑問なんですけれども。
そうですね、まあ、方法は2つあって、1つはやっぱりその物を消すっていう方法と、あ、
もう言わないようにさせる。
そうですね、
掲載されてるものを
掲載されてるものを消すっていう方法と、あるいは誰かわからない人を特定するっていう手続きがあるので、うん、はい、その手続きを取るっていう方法と、その大きく分けると2つありますね。
もちろんその特定するって作業はプロの方でなければできないんですね、うん、そんなことない
一応誰でもできることにはなってはいるんですけども、結局はプロに任せた方がいいですね。
すごく時間かかっちゃいそうですよ ね、
そうですね、手続きはやはり慣れたプロでないとですね、
なんか架空の見えない人を探し求めなきゃいけないっていうのがなんかね大変そうな感じがします、
そうですね、
実はものすごい隣にいた人だったとかね、
うん、
ありそうですよ ね、
そ れ、 ですよね、
それはあのよくあるパターンです。
ちょっと来週なんかすごい興味深い話がなんか進んできてますけども、いろいろとお聞きしてみたいと思います、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。